お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12月26日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。カザフスタン当局はアカトゥー空港の近くでアゼルバイジャン航空機が墜落し38人が死亡したと発表しました。エンブラエル190型旅客機 J2-8243B 便は67人の乗客とともにアゼルバイジャンの首都バクーからロシア南部チェチェン共和国のクローズヌイに向けて航行していました。29人が救助されました。墜落事故の原因について捜査を行っているアゼルバイジャンのケナン・ゼイナロフ検察官は次のようにコメントしました。
現在カザフスタンの検察オフィスとともに捜査が進行中です。刑事事件ではあらゆる可能性が調査されています。現時点ではこの捜査でのいかなる結論もお話しできません。専門家による調査が行われており、アゼルバイジャン共和国の副検事総長が率いる捜査グループがすでに活動を開始しています。ゼイナロフ氏でした。モスクワ当局はロシア軍がオーストラリア国民オスカー・ジェンキンスを拘束したとの報告を調査中です。ジェンキンスはドンバス地域でウクライナ軍の戦闘に加わっていたとされています。ロシアの外務省マリア・ザハロワ報道官によると、オーストラリア外交担当官がモスクワ当局とこれについて協議しているとしています。オーストラリアが私どもにこの事案について連絡してきたことは確かです。そして現在のところオーストラリア国民が拘留されている事実を確認できました。この状況を管轄当局とともに監視している状況です。この点に関して強調したいと思います。この情報が確認されれば、もちろんキャンベラにすべての責任があります。なぜなら彼らはキーフ政権側で戦うオーストラリア人傭兵を容認しているからです。ザハロワでした。2022年初頭にオーストラリア外務省はオーストラリア国民にウクライナへの渡航を控えるよう通達しています。さらにこの紛争に参加することは法的リスクがあることも強調しています。オーストラリア連邦警察もまた、外国の紛争に関与したオーストラリア人はオーストラリアの法律に基づき訴追される可能性があると警告しています。今日ボクシングデーに、オーストラリア南東部では熱波と火災の危険が複数の州にわたり見られます。今日12月26日は強風と火災の危険が予測されています。暑く乾燥した天候がビクトリア州、ニューサウスウェールズ州南西部、南オーストラリア州東部に影響を与えます。ビクトリア州とオーストラリア内陸部で気温は30度後半から40度に上るとみられています。気象局ボムのシニア気象予報士ディーン・ナラモア氏によると、最大時速 100km の風が吹くと木が倒れたり電線が損傷したり小規模な停電が発生する可能性があるとしています。今後48時間、南オーストラリア州とビクトリア州において強風と極端な火事の危険があります。すでにビクトリア州西部、ニューサウスウェールズ州南西部、オーストラリア南東部の大半で強風警報が出ています。これには現在も火災が発生しているグランピアンズも含まれます。つまり時速90から100キロの突風が吹く可能性があります。これは木や電線を倒し小規模な停電を引き起こすのに十分な風ですが、グランピアンズで発生している火災にとっても危険な影響を与えるでしょう。ナラモア氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。15歳の少年がクリスマスイブにノースアボカビーチの岩場から波にさらわれました。救助隊は彼の生存の可能性を諦めています。 この10代の少年はニューサウスウェールズセントラルコーストで午後2時40分に行方不明になりました。クリスマスの日、警察、ライフガード、ウエストパックレスキューヘリが広域捜索を行いましたが、少年は見つかっていません。ニューサウスウェールズ州警察は専門家の助言に基づいて人員を縮小。12月26日午前6時から遺体回収段階に移行したと発表しました。3人のティーンエイジャーが波にさらわれましたが、この少年はそのうちの一人です。他の二人は岩場に何とかよじ登り救助を求めました。ベン・キャンベル警部補は行方不明になっている少年の家族に同情の意を表しました。
It's a very tragic incident. I feel for the family.
これは悲劇です。しかもこの時期です。ご家族に同情します。海の岩場がどれだけ危険か、誰もが本当に注意しなければいけないことを改めて強調します。キャンベル警部補でした。20年前、2004年ボクシングデーにインド洋で起きた津波。この津波で亡くなった26人のオーストラリア住民の家族にとって、この日は耐え難い痛みを引き起こした日でもあります。インドネシア近郊、インド洋の地底で起きた震度 9.1 の地震により引き起こされた津波は、およそ25万人の死者を出しました。これは歴史の上でも最大の被害です。地震は8分間にわたり、壊滅的な津波を引き起こしました。東南アジア、南アジア14カ国で23万人の死者が出ました。この被害は東アフリカ、南アフリカまで達しました。この最悪な被害により、インドネシア、タイ、インド、スリランカで200万人が住居を失いました。アチェ災害管理局の防災担当責任者であるファズリ氏は、津波によってインドネシア国民の防災意識が高まったとしています。学校コミュニティではすでに地震と津波に関する重要な情報を把握しています。いつ、どこで津波が発生しても、すでに知識を持っています。次の災害が発生したときに、犠牲者が最小限に抑えられることを望んでいます。ファズリ氏でした。世論調査機関ニュースポールによると、来る連邦選挙でニューサウスウェールズとともにビクトリア州も重要な戦線となるだろうとしています。ビクトリア州において労働党と保守連合の支持は50対50となりました。与党の得票率は 30% に落ち込み、一方、保守連合の得票率は 39% に上っています。ビクトリア州におけるアルバニージー首相の支持率もまた 46% から 41% に低下しています。全国を通して労働党は35歳から49歳の間のグループで支持率を落としています。この世代は高金利と生活コスト高に直面している世代です。この世代では労働党と保守連合の支持率は拮抗しています。クイーンズランド州は依然として不安定です。二大政党どちらも支持を失っています。西オーストラリア州では労働党が若干の支持拡大を見せています。野党リーダーピーター・ダットン氏はクリスマスメッセージで国の経済活動を強調しました。
All Australians will celebrate getting through another tough year.
全てのオーストラリア住民はこの厳しい年を耐え抜いたことをお祝いするでしょう。全てのコストが高くなり、多くの住民はコストを縮小しなければいけませんでした。多くのオーストラリア住民にとってこの苦難は深刻です。多くの人々にとって厳しいクリスマスになるでしょう。私はチャリティ、フードバンク、そして貧困者やホームレスに食事を提供している人々に敬意を表します。彼らは常に素晴らしい働きをしています。ダットン氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。
ニュースを続けます。ハマスとイスラエルは最近の協議で進展があったにもかかわらず、停戦合意に達しなかったことについて互いに非難し合っています。ハマスはイスラエルが新しい条件を設定したと主張する一方、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は、ハマスがすでに合意に達した条件を反故にしていると非難しています。カタールの外務省、マジェド・ビン・モハメド・アル・アンサリ報道官は、協議はカタールで続いているが、明白なゴールはまだ見えないとしています。
We keep hitting rock bottom.
私たちは最悪の状態に陥り続けています。ガザ危機で最悪を経験したと思ったら、また別の最悪の状態が現れるのです。結果としてガザの人道的状況は国際社会のこの世代にとって恥ずべきものとなるでしょう。私たちはそれに対処することができていません。そして危機は続くばかりで拡大しています。アンサリ報道官でした。彼は関係者らがガザでの停戦と人質交換について技術的なレベルで協議しているが、合意に達する正確な時期は依然として不透明だともしています。続いてお天気です。お昼時点での明日27日金曜日のお天気です。パースは晴れ、最高気温は27度。アデレードはにわか雨があるでしょう、最高気温は23度。メルボルンは曇り、最高気温は22度。ホバートはにわか雨があるかもしれません。風は弱まります。最高気温は19度。キャンベラはにわか雨があるかもしれません。最高気温は30度。シドニーはにわか雨、嵐になるかもしれません。最高気温は37度。ブリスベンは晴れ、最高気温は33度。ケアンズは曇り、最高気温は33度。ダーウィンはにわか雨、嵐になるかもしれません。最高気温は34度。アデレード、メルボルンは今日の暑さから一気に下がる予定ですが、シドニーの気温が急上昇する予報となっています。皆様、安全にお過ごしください。以上、12月26日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。